聖書朗読いたします。旧約聖書ダニエル書第3章26節から30節、旧約聖書の1385ページになるかと思います。ダニエル書第3章26節から30節。ネブカドネザル王は燃え盛る炉の口に近づいて呼びかけた。シャドラク、メシャク、アベドネゴ、糸高き神に仕える人々を出てきなさい。すると、シャドラク、メシャク、アベドネゴは炉の中から出てきた。総督、執政官、地方長官、王の側近たちは集まって三人を調べたが、火はその体を損なわず、髪の毛も焦げてはおらず、上着も元のままで火の匂いすらなかった。ネブカドネザル王は言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴの神をたたえよ。彼らは王の命令に背き、体を犠牲にしても自分の神により頼み、自分の神以外にはいかなる神にも仕えず拝もうともしなかったので、このしもべたちを神は御使いを送って救われた。私は命令する。いかなる国、民族、言語に属する者も、シャドラク、メシャク、アベドネゴの神を罵る者があれば、その体は安らぎにされ、その家は破壊される。まことに人間はこのように救うことができる神は他にはいない。こうして王はシャドラク、メシャク、アベドネゴをバビロン州で高い位につけた。新約聖書、使徒言行録、第12章1節から11節。新約聖書の236ページになるかと思います。使徒言行録第12章1節から11節。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロをもう捕らえようとした。それは女皇祭の時期であった。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士を4組に引き渡して監視させた。水越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一、第二の衛兵所を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人で開いたので、そこを出てある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。ペトロは我に返っていった。今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロネから、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだ。使徒言行録は主イエスの弟子たちによる福音宣教の記録だと言えます。イエス・キリストが天に上げられた後、どのようにしてキリストが伝えられていったのかということです。この道のりは簡単なものではありませんでした。特に厳しい迫害の現実があったことをした原稿録を伝えます。4章5章5章ではペトロとヨハネをはじめ人たちに対して、7章から8章ではステファノの殉教やエルサレム教会が散らされていく、そんな姿がありました。これらはユダヤ人共同体、またその指導者たちによる迫害でやりました。言うなれば宗教的な関わりの中での迫害です。 しかし本日の部分ではヘロデ王が登場いたします。このことはこれまでの迫害とは違う視点から始まる迫害であることを示します。つまり公的権力による迫害だということです。宗教的な関わりの中での迫害は大変厳しいものであったにせよ、個別の関係であって政治的とまでは言えないものでありました。ここに登場したヘロデ王はイエス・キリストの誕生の際に登場したヘロデとは別の人物でありますし、洗礼者ヨハネの殺害に関わったヘロデとも違います。聖誕物語、クリスマスの物語に登場するヘロデはヘロデ大王、こう言われます。そして洗礼者ヨハネの殺害に関わったヘロデはヘロデ大王の息子のヘロデ・アンティパスという人物です。そして本日のヘロデ王と言われるヘロデはヘロデ大王の孫でヘロデ・アンティパスの甥っ子になるヘロデ・アグリッパ一世です。ヘロデ大王から3代にわたってヘロデと名乗る人たちが続いて、そしてこの地域の権力者として生きていたということが言えるわけなんですけども、もうすでに誰が誰だか分かんない、混乱してしまっているということもあるかもしれませんけれども、もうこのその系図を今確認したいというわけではないんです。この3人のヘロデによる迫害の性格の違いがあるということを確認したいんです。クリスマスの出てきたヘロデ大王、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた、そんな記述がマタイによる福音書の2章の16節にあります。これは自分以外の王などいらない、生まれてきてなるものか生かしておいてなるものか、そんなヘロデ王大王の保身からの出来事でありました。またヘロデ・アンティパスによる洗礼者ヨハネの殺害も個人的な人間関係に端を発するものでありました。洗礼者ヨハネがヘロデ・アンティパスの婚姻関係がふさわしくない、こう指摘した中、その相手のとその娘を通してですね、褒美として洗礼者ヨハネの首を求める、でそこで洗礼者ヨハネが殺害されるということが起こってくるわけであります。この二人のヘロデは、まあ、いわば自分の個人的な思い感覚の中で迫害に至ったと言えるんですけれども、本日登場するヘロデ王、つまりヘロデ・アグリッパ一世は政治的に利用した上での迫害でありました。彼はユダヤ人たちの気持ちを重んじていた人物でありました。特に律法を重んじる生活を良しとしたので、ユダヤ人からは人気があった人物でありました。そのような中でヨハネの兄弟ヤコブの殺害ということが起こりました。まあ、3節のところを見てもですね、それがユダヤ人に喜ばれるのを見てありました。だからその後またペトロも捕らえ殺そうと考えたのです。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人の弟子たちはイエス様に特に近しい存在として考えられていたので、ヤコブの次にペトロを捕らえて、殺そうとする、それはイエスを否定するユダヤ人からは喜ばれると考えても当たり前のことであります。一方当時の教会からすると戦々恐々とするような現実です。個人的な思いであれば一時その場だけで済むかもしれません。そこに政治的な思惑が絡んでくると社会全体から迫害されるということが考えられるからヤコブの殺害からペトロを捕らえることにつながっていったこの当時の社会の姿というのは、教会に対する迫害の深刻化、このことを意味していると言えるでしょう。そのような中捕らえられたペトロに対しては大変厳重な警備体制が取られます。4人1組、おそらく2人は牢の入り口、2人はペトロの両隣に陣取って監視するということでありましょう。それが4組ですから、1組6時間、24時間体制、そんな感じで監視していたということでありましょう。さらに4節の終わりには、 過ぎ越し祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった、こうあります。これは間違いなくペトロ処刑計画を意味します。ヤコブと同じことを繰り返し、ユダヤ人からの人気を高めようと画策しているのです。ペトロからすると絶体絶命でありますけれども、教会ではペトロのことを覚え、熱心な祈りが捧げられます。これはペトロの背景にある力強い存在であります。教会というのは祈りの交わりです。お互い祈り合うことが許されていますし、求められます。特に苦難や試練の中にある友のことを覚えて祈ることは少なくありません。ただその時思い通りの結果が与えられることだけを祈るのではありません。ゲッセマネにおける主イエスの祈りの言葉を思い起こします。マルコによる福音書の13章の36節、新約聖書の92ページになるかと思いますけれども、マルコによる福音書の14章の36節、92ページの下の段の真ん中あたりです。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。御心がかなうことを行われますように、この祈りの言葉を持ってシエスは自らの状況に対する祈りを閉じるのです。自分の願いはあるけれども、神様のご計画が行われるように、これがやはり私たちの祈りの根底になければなりません。ペテロのことを覚え、熱心に祈っていた教会であります。その前にもヤコブのことについていてもついても祈っていたに違いありません。そこで与えられた結果は、ヘロデ王によってヤコブが剣で殺されたという、悲惨な出来事でありました。この悲惨な出来事という時に、これはやはり人間的な視点で見た場合の表現だということが言えると思います。感情的に受け入れがたい出来事です。もし自分の周囲でこのようなことが起こったならば、決して許すことができないような現実です。そのような経験を経て、なお神の御心を求めつつ、教会はペトロの無事を祈っているのです。さらにペトロがどういう状況に置かれているか、どんな態度をとっているか、そこからも不思議な印象が与えられます。というのも、命の危険にさらされているのに、何一つ慌てたり、また落胆する様子がないのであります。牢屋で薬につながれているという状況を想像するだけでも気がめいってしまいそうです。けれども、ペトロはここで二人の兵士の間で眠っていたと聖書を語るんです。ここでもシエスのある姿を思い起こします。これは毎年子ども園でもですね、一度はお話しする聖書の物語なんですけれども、ガリラヤ湖で嵐を沈められたイエス様の物語です。あの時ひどい嵐で、もう船が沈んでしまいそうだ、自分たちは死んでしまいそうだ。こう慌てふためく弟子たちを知る目に、イエス様は眠っておられるんです。眠りは安息、安心を意味します。これは子供にも十分通じる話なので、毎年子供にも話しているんですけれども、不安や危険の中にあると、私たちは安心して眠ることなどできないんです。つまり嵐の中、弟子たちが危なくてどうしようもないと思っている中でも、安心して眠っておられるイエス様がおられること、これはイエス様が共にいてくださるならば、どんな時でも大丈夫だ、こういう一つのメッセージであります。ここでのペトロの姿でも同じような姿を持っていると見るべきでありましょう。兵士に囲まれ、囚われている、死に直面している状況でも、 安心して眠っているのであります。これはもう自分の命、自分の存在を神様に委ねている姿です。いやもう無駄なあがきをしてもしょうがないや、そういった諦めの姿ではありません。神様が良き時に良きことをしてくださる、こういう信頼の応答です。実際問題として逃れようのない危機の中にあるにもかかわらず、神に対する信仰によって眠ることができるほどに安心しているペトロがいるのです。もっと言えば、自分の生死ももう全て神様にお任せしている、そんな姿があるのではないでしょうか。そのようなペトロのもとに神からの助けが主の天使によってもたらされます。7節から10節に記されていたのは非常に不思議な出来事です。超自然的な働きだと言えるでしょう。このような出来事を私たちは聞かされて簡単に、ああそうですね、こう受け入れることができるような話ではないでしょう。特に現代ではこういった話をすればするほど怪しまれるということにもなりかねません。しかしここにおいて主の天使は確かにペトロを導いたのです。ペトロ自身も現実のことは、思われない、幻を見ているのだと思ったと言われるほど理解しがたい出来事が引き起こされているのです。使徒言行録によってペトロはすでにコルネリウスに向き合うための幻を見ていました。異邦人を受け入れることを示すために食物規定に触れるものを含められた入れ物があって、それをほふって食べるようにいうような幻でありました。そのような幻による神の啓示が再び起こったとペトロは考えたのではないでしょうか。しかしこれは現実のことでありました。ペトロに限らず、神はさまざまな形でご自身を表されることがあるのです。聖書全体を通して言えること、旧約聖書も含めて言えることは、直接的な語りかけをなされる時代もあります。また預言者を通して語られる時もあります。さまざまな奇跡の技を、出来事を通してご自身を示されたりすることも記されています。先ほど読んだダニエル書の姿もその一つだと思います。3人の者たちが炉に投げ込まれて、炎の中に投げ込まれても何一つ燃えることなく守られ、引き出された。それを通して王に対して自分たちの神、主なる神ヤウェを確かに明かした、主の姿が示されたんです。そしてこの主なる神が受け入れられた、こういった出来事がありました。いろんな形で神様がご自身を表されることがあることを聖書は語るわけです。じゃあ今の私たちにはどうなのか、こうやって考えるのは当然のことかと思いますけれども、私たち今見えない神様の霊である聖霊を通して神様の御言葉に聞くことができるようにされます。そのことを信じ求めるのが私たちの信仰です。同時に祈りの結果として示されることもしばしばです。いずれにしても一人一人にふさわしい時にふさわしい形で神様は御心を示してくださる方であることを信じ、私たちは日々祈りながら歩んでいるのです。この時のペトロにはこの天使による導きが与えられ、鎖が解かれ、兵士たちから遠ざけられ、牢屋から救い出されたということが起こったのです。そしてこの出来事、ペトロにとって後々の原動力となっていくことは明らかです。主が共にいてくださり、救い出してくださったことを経験させられたことが大きな力になることは想像に難くありません。むしろ私の身にもそんなことが起こりやしないだろうか、そんなことを考えてしまうような私たちではないでしょうか。直接的な体験経験というのはそれを明かしする言葉を力強くしますし、 その語る言葉の説得力を増すことにもなります。自分が本当にこのことを経験しているんだ、このことを知っているんだ、だからこうやって確かに伝えているんです、伝えようとしているんです。想像だけの言葉とは実体験がある、あるのとは全然違います。そのようにペトロは実体験を確かに与えられ、今後の働きに使わされていくのです。ただこういった超自然的な、いわゆる奇跡の出来事がなければ伝えられないような神の救いではありません。むしろ今の私たちには語るべき言葉、証しする出来事がもっと多くあると言うべきでありましょう。少なくとも私たちに信仰が与えられ、教会が立ち続けている、このこと自体が神の救いが述べ伝えられている出来事に他ならないからです。このように招きに応え、教会に集められ、共に礼拝を捧げることが許されている、このことが何よりも神様からの私たちに対して示される救いの出来事、確かな証なのです。そしてこの祈りの交わりの中で与えられるさまざまな歩みがあることも私たちは聞いておくべきでありましょう。特に本日の箇所に登場した2人の使徒、ヤコブとペトロ、この2人に与えられた結果は対照的なものでありました。ヤコブは殺害され、ペトロは牢屋から助け出されました。この結果を見比べるとき、大半の方がヤコブはかわいそうで、ペトロはよかった、こんな感想を持つのではないでしょうか。確かに身の安全ということではそう言えるでしょうし、そうあるべきだと思うのが私たちです。ただそれは人間的な物差しでの良し悪しだということであります。私たちは地上の命をできるだけ安全に長く生きたいと思うものです。それでも聖書を通して示されるのは神様から与えられている命で、神様によって取り上げられる命だということです。私たち自分の命の事柄を完全に支配できる人間は誰一人いません。それは単なる生命活動ということのみならず、人という存在としてであります。神様がご自分にかたどって創造された人の命をそれぞれに良きものとして用いられるんです。そして主に従う信仰者を天国へと招いてくださる恵みを知らせてくださるのです。つまり天国への希望を確かに持っているならば、私たちは地上で示された結果を神様から与えられた御心、恵みとして受け取ることが許されるのです。人の生死に関わらず、人の生死のみならず、人生のあらゆる事柄に対してこれは当てはまることです。自分の願いを込めた祈り、思いが踏みにじられるような経験を結果として与えられることもあるでしょう。それでもそこに神のご計画があると信じるならば、これもまた主に備えられた道だと感謝とともに向き合うものとされていくのです。さらにこれは教会としての歩みも同じです。教会は神の教会であります。主の体なる教会であります。神様の御心が行われるとき、私たちの思いに思いとは違うようなことが行われるということもあるかもしれません。それでもなお主が備えられた道ならば、私たちに今必要な道なんだ、こういう思いを持って歩むことが許されていくんです。何よりもこの教会は私たち人間の思いが満たされる集まりではありません。そうではなく、神様の思いが現れるために使える集まりです。もっと具体的に言うならば、教会はそこに集まる人たちが気分よく仲良く楽しく過ごすことができればそれでいい、そういう場所ではないということです。そうであることに越したことはありませんけれども、 出発点がどこにあるかを自覚しておかなければなりません。そこに集められる私たち信仰者が満足して楽しく過ごすということのために建てられているんじゃなく、教会に生きる信仰者が本当に神様と共に生きるということを大事にするための場所だということです。教会に生きる信仰者が何を楽しみとし、また何によって良い関係を築いていくことを求めるのか、それは間違いなく神の御言葉を聞くことにかかっています。御言葉を聞くことを何よりもの楽しみとすることで、この礼拝が喜びに満ちたものとなります。そしてそれは一番の伝道の姿です。ペトロが自らの経験したことをもって、この後伝道の技に仕えていくというのと同じように、私たちがこの礼拝を喜んで捧げることで、その姿が神様を述べ伝える最前線の技として用いられるということができるのです。そして神様に対する思いを一つにする中で、教会に生きる一人一人も良い関係の中で生きるものとされていくのです。個人個人の状況は様々で、ある人から見ればかわいそうだと思えたり、ある人から見ると羨ましいと思えるほどに満たされた状況に置かれるということもあるでしょう。もしかすると自分には何もない日常が繰り返されるだけだ、つまらない、失望するというようなこともあるかもしれませんけれども、復活された救い主イエス・キリストを信じる信仰者は誰一人欠けることなく神の救いに預かるものとされます。私たちの生活一つ一つがどのようなものであるかに関係なく、神様は信じる者、従う者を必ず救いへと導いてくださっているのです。それは天国につながる道を確かに示し続けてくださっているということです。いや、信仰を持って生き始めている時、私たちはすでに天国の住民としてこの地上の命を生き始めているのです。地上に生きる信仰者はこの天国への希望を確かにされ、そして神様からの豊かな祝福を受ける存在として生きることが許されているのです。主の御業があなたの歩みの中においても示され続けるように、祈りを持って歩んでいきたいと思うのです。私たち信仰者の人生のどの部分を切り取っても、主なる神様の祝福に満たされている、この喜びに満たされた歩みを共に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる御神、主の日の礼拝へと招いてくださり、一週間を歩み始めることができますことを感謝いたします。私たちは目の前の出来事に一喜一憂するものです。すぐに気落ちし、あなたから目を背けてしまうような罪を持つものであります。喜びのあまり自分のことばかりに思いを向け、あなたからの恵みであることすら忘れてしまうような愚かさを持っているものであります。しかしあなたはそのような私たちをキリストによって救い、そして身元へと召し出し招き入れてくださる方であることを覚え感謝いたします。そのためにあなたはあらゆる手立てを講じてくださいます。どうかあなたが備えてくださる道を切に祈り求めながら歩む信仰の応答の歩みを確かにしてください。また私たちの周囲に目を向けるとき、地震災害の中にある能登半島の地域のことを覚えます。どうかそんな苦難の中にあってもあなたが確かな助けを与えてください。また世界においても自然災害の中にある地域、また戦争の戦火にあるそのような地域があることも覚えます。主よ、どうか地上のありとあらゆるところにおいてもあなたの御言葉が確かに語られ、そしてあなたによる誠の平和が示されますよう切に祈り願います。そのために地上に建てられているすべての教会があなたに対する思いを一つにして祈りを合わせていくことができますようにお持ちください。 私たちの近いところにおいても遠いところにおいても、あなたが良き導きを示してくださいますようお願いいたします。またこの交わりの中にも、病や老いの中で不安を覚えたり不自由な生活を強いられているものがあります。またその看病にあたるものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ましてくださいますように。教会学校の働きを顧みてください。教会学校の生徒また保護者にあなたとの出会いが与えられますように。また働き人を顧みてください。隣接する豊橋浅見子供への働きをも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が子どもたちに与えられますように。集められている園児保護者また職員の一人一人を祝福を持って導いていてください。また今新しい年度を迎え歩みを始めております。進学進級転職など新しい生活を始めた一人一人にあなたのよく導きをお示しください。祝福を持って支え導いてくださいますようお願いいたします。何よりもあなたが共にいてくださることを示してくださり、信仰への導きを確かに示してくださいますように。私どもの一つ一つの働きがこの地域においてあなたを述べ伝えるものとして用いられますようにお願いいたします。何よりも集められている私ども一人一人があなたの御言葉とともに喜んで一週間を歩むことができますように。この礼拝から御言葉によって送り出され、御言葉を聞くために礼拝に帰ってくる、そのような一週間としてくださいますように。今与えられましたこの時を心より感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。